おはようございます。スピリチュアルコンパス代表ライフバランスコーチゆみです。はい、実はテイク2ということでちょっとねマイクの調子が良くなかったのかなといったような感じがしましたので、はい、今2回目の挑戦ということでライブを立ち上げました。はい、今日は5月の23日金曜日ですね。皆さんどんな金曜日お過ごしでしょうか。オーストラリアはね、昨日はもう本当にすごい雨ということで大消火が起きていました。はい、それに伴いですね、もう斜面に山肌に立っているお家なので、そう、山からね大量の水が流れ込んできていて、はい、家が滝、そして排水が追いつかずにですね、家の前というかちょっと下にお庭があるんですが、それがね、池状態になっておりました。はい。だけどね、息子くんに言わせてみると、やっぱりね、朝起きたら家に滝があったということで、わー、楽しいというような、ことを言っていました。でもですね、もう一つ言っていたこと。雨は大切。雨は木が喜ぶ。自然が喜ぶ。だけど、多すぎるのは良くないよね。バランス大事。と、はい。5歳児の息子くんが言っておりました。大正解というようなね、ことを私はすかさず、息子くんにお伝えというか伝えておきました。はい。それでは今日のね、メインテーマに移っていきましょう。今日は、委ねるが波動を変えるというようなテーマでお話ししていきたいと思います。はい。そうですね。今日はね、私の夫翔ちゃん、について、そう、私が旗から見ていて、気がついたことっていうものをベースにお話ししていきたいかなと思います。はい、私の夫翔ちゃん、私のラジオをね、よく聞いてくださる方はご存知だと思いますが、少しだけ紹介させてください。姿勢矯正師です。はい、そしてその姿勢矯正というものが、はい、自宅でできるストレッチ等でも行えるということを、一人でも多くにですね、姿勢の大切さを知ってもらうために YouTube 活動を2014年から始め、はい、現在22万3000人の方がフォローしてくださっている YouTuber でもあります。はい、そしてですね、本当に頑張り屋さんなんです。一時期ですね、コロナの時期ですよね、13くらいお仕事、はい、を抱えていて、それをほとんどね、サポーター、秘書さんというものが、今はね、ちょっといるんですが、当時はいない状態でやるくらい、はい、すべて自分に、こう、責任を自分で負ってしまうタイプの、本当に頑張り屋さんな、私はスピリチュアルの世界に入る前からですね、夫翔さんは、あ、修行僧だったのね、というような、ことを、ね、ノンスピリチュアルであった私が言っていたくらい、はい、自分で自分をこう奮い立たせて行動していく、そして切り開いていく、ちょっとね、土の時代の目標達成意識という形では良かったのかもしれません。そしてですね、今風の時代に突入したということでね、その変化というものを皆さんも肌で感じている方は感じていると思います。そう、価値観が変わった。そう、そして例えばね、委ねる方法というかね、こうお願いする、方法とか、自分の理想ですよね。自分の思いとかをこう現実にしていく方法も風の時代に入って変わってきたというような感覚を、肌で感じている方もいらっしゃるかもしれません。そう、そしてですね、夫翔ちゃんだったんですが、今年ね、去年の大晦日の日に、はい、Facebook のアカウントが乗っ取られてですね、Facebook に頼っていたところはあったんです。グループをね、一体何十持ってたんだろうとかね、思うんです。そして、ポテンシャル、潜在的な、そう、いずれ興味を持ってもらっていて、いずれ僕の、講座を受けてくれる可能性があるかもしれないというような、はい、方たちがいたグループですね。その、リストって言いますね、マーケティングでは。そのリストのグループですら、はい、全部消えてしまった。で、なんとか復旧をと試みてはいたのですが、ある時ね、完全に消去したされてしまったというようなメッセージを受け取りですね、 本当にこう、絶望と失意の2025年のスタートだったんですね。うん。で、ただですね、思ったこと、私とか、スピリチュアルの、私のメンターであるノッチさんとか、あとは他に見える方とかね、私の周りにはやっぱり多いので、口を揃えて言っていたのが、強制終了だったんだよねっていうことだったんです。うん、その道じゃないんじゃないっていうことを指し示していたきっかけだったんじゃないかなっていうことを言っていたんですね。このままじゃいけないよ。このままだともしかすると体壊しちゃうよとかね。そういうサインの初めのもの、まあ大きめだったんですけどね。大きめのお試しとはなったのですが、そういう、大きなお告げみたいなものだったのかなというような気がします。そう、そして苦しい時期を超えて、その新しいアカウント、 Facebook のアカウントを立ち上げて、新しい人との出会いというものが出来上がったんですね。そう、そしてその出会いが新たな可能性をもたらすことにつながってきているんです。そう、それの大きなキーワードというのが委ねるということです。今までね、人に委ねることをとても苦手としていた夫翔ちゃんです。はい。私もどちらかというと委ねるの好きな方ではないんですね。うん。力を抜くというのかな。うん。特に看護のお仕事ではそうです。私は、どちらかというと一人でお仕事するのが好きなタイプなので、今ね、私のお仕事である、はい、麻酔看護師というお仕事がとってとても肌に合っているなと思ったんです。チームナーシングというね、チームで行う看護というものがとても苦手だったんですね。というのは、頼むことが苦手だったからです。はい。それはね、もちろん私の経験がなかったゆえに、先輩に頼むのが苦手だったっていうこともあるんですが、うん、そう、そしてそこからですよね、経験を積んで、今はね、委ねるっていうこと、看護のお仕事でもできるようになってきました。そして、今私がですね、行っている、試験的に行っているって言ってもいいかもしれません。というのは、はい、高次元の存在に委ねるということを今始めています。そう、そして、うん、それが、ああ、なるほど、あるな、といったような感覚に、数日なのですが、もう、手に取るように感じられています。はい。そしてですね、うん、夫翔ちゃんの方に話を戻しましょうね。うん。今、今いる世界でですね、夫翔ちゃんというものは、今までなかった試みということをしなければいけない状態になってきました。それが人に委ねるということ、その、選択肢があるんだよっていうことが目の前に、はい、提示されたんですね。そして、掴むか掴まないかは本人次第だったんです。うん、だけど、夫翔ちゃんはそれを掴みました。そして、掴んだ時点でもう解放されているというような感覚にすごく感じたそうです。そう。ということで、人に委ねることを始めた夫翔ちゃん。そして、それが今度はですね、私の影響を受けていくことで、高次元の存在にも委ねるということで、ダブルで、はい、リアルと見えない世界。どちらも同時進行で進んでいく、進めていく、はい、未来に、の世界線に乗ったというか、世界線を選んだというような形になったんです。そう、だからね、楽しみなんですよね。うん。例えばね、委ねる、どういうことかなっていうと、昨日のね、配信でもちょっと伝えたんですが、自分が逃がして、で、意識を持っていることって皆さんもあると思います。そこを、うん、ガイドさんたちに頼むんですよね。ガイドだったりとか、あとは高次元の存在たちに。うん、そしてそこをオープンな状態で、はい、否定もせず、そして感謝の心で委ねてみる。うん、そしてその行為が行われた後に比較してみるんですね。で、私は比較をしたところ、ものすごい変化だったんです。全く違かったんですね。ということで、あるよねって思って、そして大切なのは、その変化を感じた時に、その助けてくれたガイドであったりとか、高次元の存在たちに感謝の気持ちを述べること、 感謝を述べないからってね、別にこう、そっぽ向かれるわけではないんですが、やはりね、嬉しいんですよね。そう、愛の波動で生きてますので、愛の波動を持って私たちに接してくれているので、やはり愛が返ってくると嬉しいものなんです。そう、なので、やっぱりね、礼儀というものを、日本の方はね、とってもしっかりしてると思いますが、あ、サポートを受けたな、といったような感覚があったときは、やはりありがとうというような感謝と愛の気持ちを伝えるということがとっても大切かなと思います。そう、そしてね、明日から夫翔ちゃんだったんですが、日本出張です。そう、そして私もワンオペという形になります。なので、今回は、はい、委ねるということをしてみてもいいのかな。私は、こう、ね、ワンオペになると気負ってしまっている部分、どうしても自分の中であったかなって思うんですね。だけど、その気負いの部分を、ある程度、高次元の方たちにも、サポートをお願いする。スムーズに行くようによろしくね、というような声をかけてみる。そして、そこに、信じる心というものを持つ。そうすることで、はい、何か変化があるかな、といったような感覚があるんですね。そして、夫翔ちゃんにも、今回の旅、おそらく大きな大きな気づきを得てくるよ、というような予言を私はしています。はい。前回のね、旅がものすごい大変だったんです。人のエネルギーというものを地下に受けてしまい、それにものすごく影響され、体調を崩し、はい、風邪をひいて、そういった、体の中で行っていった、はい、セミナーだったんですね。ただね、やっぱり、こう、経験値がものを言っていたのか、ものすごく大成功だったそうなんです。すごいなと思います。はい。やっぱりセミナーとなるともう意識が変わるということで、これはね、彼の持っているガイドさんの強さゆえというような、持っている存在の強さゆえっていう感じかなと思うんですが、その8時間の間だけはしっかりと、行うことができた。そして、それが、ひとたびね、セミナーが終了して、ゴーンと体調が悪さっていうものを感じたっていうような表現をしていました。それくらいね、エネルギーをものすごく感じた。はい。影響を受けた前回のセミナー。それに対して今回のセミナーは、はい。マイクロレベルになっていくよというような予言をしました。はい。何ですか、そのマイクロレベルっていうことを思うかもしれませんが、マクロとマイクロっていうのはあると思います。前回は大きな波動、ネガティブというような日本全体を覆っていた、その時のね、多分寒さもあったのかな、風邪をひいていた、仕事帰りで疲れていた人が多かった。それをマクロな状態で、日本はこういうものだというような感じで受け止めてしまった。そのエネルギーを一手に背中に受けてしまったっていうのが前回の夫翔ちゃんだったと思います。今回はマイクロレベルで物事を見ることができると思うっていうことを伝えてあります。これはどういうことかっていうと、例えば、ちょっと辛そうだなって感じてしまった人がいたとします。そしてその人の波動を受けてしまった時にですね、ああ、そうか、この人も頑張っているな、っていうような感じで、ね、辛そうだけど頑張ってあるんやな、で、フルストップです。そこに、例えば、ああ、大変そうやな、僕が助けてあげたら良いのにとか、そういう感情は全く持たずにですね、そこで一旦ストップです。はい。ああ、この人も精一杯来てはるんやな、ストップ。っていう感じで物事を見ることができるよっていうことを伝えてあります。そう。だから、マクロで受ける波動、大きな波動ではなくって、マイクロで受ける小さな、波動の受け取り。受け取りというか波動を感じる。そしてそこでフルストップ。自分には影響されないというような視点が持つことができるよっていうような予言をしています。はい。今からね、ワクワクしてるんです。一体どんな気づきを得て、どんなことを感じて帰ってくるのかなというような感じがするんですね。私自身もものすごく今ね、変化の時を遂げています。それはもう本当に見えない世界のエネルギーの、違いというものでも現れていますし、そう、アプローチ、見えない世界の、存在たちのアプローチの仕方も違っているなというような感じがするんですね。もちろん感情が揺れないかって言ったらそんなことはありません。5歳児をね、育児しているわけですから、はい、もう顔がね、への字になることだってあります。私はね、人間なので、成人ではないので、ね、そこをね、 そこも、例えばね、あ、私スピリチュアルを学んでるし、ね、そういうことを、その世界が好きってなったとして、うん、そこに、変な責任感というかね、なんかこう、気負わなくてもいいんですよということをお伝えしたいです。うん、あなたは人間としてこの世界に生まれています。なので、例えば、人間的な感情っていうもの、怒りだったりとかね、悲しみっていうものを、持っていいんです。うん、そう、例えばね、この世界でこのお役目を終えて、はい、天の世界に戻って、そこで、そういうことを、知ってるし、まあ、そんな世界にはならないんですけれども、うん、そういう形になれば、ああ、って思うんですけれども、うん、人間的な感情を持っていいと私は思っています。うん、そこを責めなくていいんですよね、っていうことをお伝えしておきたいです。そう、そしてですね、ただ、大部分のところでですね、ご機嫌でいること、うん、委ねられるところは委ねるということをすることで、心軽やかにですね、自分の生きたい人生というものを想像していくことができるようになっていきます。そう、世界のね、チョイス、世界線のチョイスというものは無限にあるんですね。ただ、その中であなたはどの世界線を触っていきたいのか、どの世界線に、どのパラレルに触れていきたいのか、そう、選択権というものはあなたにあるんです。なので、そう、自分を責めるということを日常的にしてしまうのであれば、うん、私は自分を本当に責めたいのかな、そんなことないよねって思うのであれば、自分を責めない方っていうものがあなたの前にちゃんと差し出されます。そしてそれを選ぶ権利はあなたにあるんです。はいね、なんかね、私が言っていることもう本当とんでもだなって思ってるかもしれませんが、私のラジオをね、長く聞いてくださっていると、多分楽になっていくと思います。うん、とってもね、優しくて責任感が強くって、うん、他人の痛みを自分の痛みにしてしまう方たちが多いと思います。そう、そういう方が多分ね、私のこう、エネルギーに、と似ていると思うんですね。私も昔そうだったんですね。うん、なので、色が、私の持っている色というものと、あなたの持っている色が共鳴しているんですね。なので、惹かれる。なので、なんとなく聞いてしまうっていう形になると思います。そう。だけど、その私が今新しく目覚めるというか、新たな世界観を持ち始めることで、それが波動に乗ってあなたにも影響し始めます。そう。なので、例えば私が選択肢はあなたにあるって言った時に、昔のあなたはそれを信じることができなかったかもしれません。だけど、今のあなたはそれを信じることが、うん、できる。という形になるんですね。ちょっと難しいコンセプトかもしれませんが、うん。なので、なんか気になるな、なんかこの声聞いてられるなっていう風に感じられるのであれば、ぜひね、前の配信とかも聞いていってください。私自身も本当にね、スピリチュアルの世界に入って日は浅いんです。そう、2024年の1月に出会ったのっちさんというね、メンターさんとの出会い、そこから1年のメンターシップというものを受けて、そして今の私がいます。はい。で、覚醒というものですよね、は、もう本当にとどまりを知らないなというような感じがします。ある決意をいたしまして、これからですね、7月からのコース、新たなコースというものも始めていきます。参加していくんですね。うん。それも、アウトプットしていくというような形になりますので、もしね、2025年、自分というものを変化させたいなと感じている、うん、なんか漠然とだけど何かしたいなって思っている方がいらっしゃるのであれば、ぜひね、私のラジオ、私と共に、歩んでいっていただければいいなと思います。はい。ということで、うん、今日はね、委ねるということについてお話をさせていただきました。はい。本当、楽しみでしょうがありません。私も私自身で行う今回のワン、新たな意識で向かい合う今回のワンオペ、そして、おとしょうちゃんをおとしょうちゃんで、新たな視点を得て委ねるという意識を持った上での、はい、一人旅というか日本出張、うん、これによってですね、おそらく大きな気づきと大きなまた変化というものが生まれてくるでしょう。私もね、日々、 ことあるごとにこのラジオを使わせていただきながらお話をさせていただきます。はい、そして一つ告知させてください。来週というかね、この期間、今ちょっとね、介護のお仕事、有給をいただいてます。はい、月曜日だったんですが、いつもはインスタグラムで、はい、サンタクリーディングというのをしているんですが、ライブで、サンタクリーディングを行っていく予定です。はい。私のコミュニティ欄にも上げておりますが、毎週月曜日日本時間の8時半より A、B、C の選択から、はい。タロットリーディング、チャネリングタロットカードリーディングさせていただきますので、インスタグラムとスタンド FM 同時配信で行っていきます。もしね、私の表情とかカードを見たいなという場合は、ぜひ私のインスタグラムの方ですね、コミュニティ欄のリンクから行けますので、そちらの方に飛んでいただいて、フォローをお願いいたします。耳だけ参加という方がいれば、ぜひスタンド FM の方で聞いていただければと思います。はい、ということで、はい、今日も楽しかったです。ねえ、こうやってね、声で表現していくこと、私が感じていることをアウトプットしていくことで、私自身も大きな気づきというものを得ています。そう、本当にね、この音声配信という、プラットフォームに出会うことができて、自分自身もすごい変化をしたよな、というような感覚があります。はい、それでは皆さんの一日が、本当に本当に素敵なものでありますように、あなたが、ほんの少しだけ、自分の責任から少し誰かに委ねるだったり、見えない世界に委ねることができますように、オーストラリアから祈りを込めて今日の配信をさせていただきました。それでは行ってきます。そして行ってらっしゃい。じゃあね。バイバイ。